マタイによる福音書4章18節から。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレが、湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。この主の日の礼拝の説教題、人間を取る漁師は、マタイによる福音書4章19節から示されました。新共同訳新約聖書の5ページになります。与えられましたマタイによる福音書4章18節以下をご覧ください。イエス様がガリラヤ湖のほとりを歩いておられると、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になります。イエス様はいきなり二人に、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われます。すると二人はすぐに網を捨ててイエス様に従ったのです。イエス様がさらに進んで行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父と一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になります。そして二人をお呼びになると、この二人もすぐに船と父を残してイエスに従ったのです。実に簡潔な記述で、物語の背景にあたるようなことが何も記されていません。むしろ注意深く主イエスの権威を強調するための言葉が選ばれていると言えます。それは子なる神様としての権威です。私たちに求められているのは子なる神様の権威ある呼びかけに応えて、すぐにすべてを捨てて従うことです。人は自分を中心とした世界をすべて捨てて、主イエスが招いておられる神様を中心とした新しい世界へと入っていかなければなりません。人間を神様に救われた新しい世界へと招き入れようとされる、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようとの呼びかけに、すぐにすべてを委ねてお答えするのです。人間を神様に救われた新しい世界へと招き入れるために、私たち一人一人は神様に選ばれ、イエス様から呼びかけられているのです。与えられました御言葉には、イエス様が神様の御国の福音の伝道を始められる際に、ペトロをはじめとした4人の漁師たちを弟子とされた出来事が記されています。主イエスの弟子とされ、果たすべき使命を与えられることを証明と言います。命を召す証明と言います。 主イエスは伝道活動の初めから弟子たちを伴って歩まれました。主の弟子たちの使命は主と共に歩み主の御心を実現することです。ですから新しいイスラエルであるキリスト教会につながり主の弟子とされた私たちも自分の思いに従って生きるのではなく主の御心に従って生きるのです。自分自身を中心とした世界を捨て主の招きに従って神様を中心とした新しい世界へと入っていくのです。いつも主の近くにあって主の御心に生きることが私たちの務めであり恵みです。御言葉はペトロとアンデレの兄弟とヤコブとヨハネの兄弟の二つの弟子としての証明の物語から構成されています。両者には違いもありますが共通点の方が多く、それらが証明の本質を物語っています。すなわち主イエスが彼らを召し出され、それに応えて彼らはすぐに家族を構成する網や船と父親を残して主に従ったのです。自分の思いに従って生きるのではなく主の御心に従って生きることで主と共にこの世界を歩み主の御心を実現するものとされたのです。18節はイエス様がガリラヤ湖のほとりで歩いておられたお姿から始まります。そしてイエス様はペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になります。ペトロはイエス様に後から付けられた名前で岩を意味します。元の名前はヘブライ語のシメオンで、シモンはそのギリシャ風の言い方です。ペトロとアンデレの兄弟はガリラヤ湖沿岸で漁業を営んでいました。網を打ってとあるので、とあみ、網をこう投げてですね、そして魚を取るとあみで漁を行っていました。19節で私についてきなさい、人間を取る漁師にしようとイエス様に言われると、20節で2人はすぐに網を捨ててイエス様に従ったのです。2人は主イエスの招きをそのまま受け入れ、すべてを主にお委ねし、主と共に主の御心を実現するためにすぐに主の招きにお応えしたのです。19節の人間を取る漁師にしようの元となる表現は、招きの御言葉として与えられましたエレミア書16章16節にあります。ただエレミア書では漁師や狩人は裁くために人々を探し出す役割を果たします。神様の裁きが人々を罪人を捕らえる、神様の裁きが罪人を捕らえるという文脈で用いられているのです。しかしイエス様は多くの人の救いのためにあなた方を用いると言われます。人間を救いへと導く喜ばしい務めとして 人間を取る漁師という言葉が用いられているのです。新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちも、隣人を救いへと導くために人間を取る漁師として神様に召されています。イエス様が隣人を救いへと導こうとする私たちに先立って歩んでくださいます。この恵みに私たちがいつも感謝して喜んでイエス様に従って歩んでいるならば、それだけでイエス様が与えてくださった救いの恵みを証ししているのです。自分を中心とした思いをすべて捨てて、隣人を救いへと導くために喜びと感謝を持って、すぐにイエス様に従って弟子となった漁師たちの姿は人間を取る漁師そのものです。私たちがイエス様の弟子とされ、人間を取る漁師として歩み出すとき、私たちもイエス様の救いの恵みによって喜びと感謝に満たされるのです。与えられました旧約聖書の御言葉は新約聖書の御言葉とは対照的に思えます。列王記上19章19節から21節は、旧約聖書最大の預言者とされるエリアが自分の後継者としてエリシャを召し出す物語です。父や母と別れるために時をくださいと願うエリシャに、エリアは言ってきなさい、私があなたに何をしたというのかと答えます。私があなたに何をしたというのかは元の言葉をそのまま訳しているために意味がよくわからなくなっていますが、したいようにしなさいという意味です。エリアはあなたは言ってしたいようにしなさいとエリシャの願いを認めているのです。しかしマタイによる福音書4章21節からのヤコブとヨハネの兄弟の証明の物語では、22節にありますように、すぐに船と父親を残して主イエスの呼びかけに従います。その一方でヤコブとヨハネの証明は船の中で網の手入れをしている時に起こり、エリシャの証明も畑を耕している日常生活の中で起こるという共通点もあります。また列王記上19章19節には12くびきの牛とありますことから、エリシャは広い農地を持つ家族の出身であるとわかります。21節に記されたその場ですぐに別れの宴として行われた犠牲の食事も、エリシャの家族の持つ富を伺わせます。それに対してイエス様の時代のガリラヤ湖の漁師は自分たちで船や網を持っており、経済的には貧しくはありませんでしたが、社会的な評価が高い職業ではありませんでした。どちらかといえば見栄えのしない日常生活を送る人たちであったのです。マタイによる福音書4章のマタイによる福音書の4人の漁師をイエス様が弟子にする物語は、 列王記上のエリアがエリシャを召し出す出来事を背景としています。しかしマタイはこの2つの出来事の持つ本質的な違いを鮮やかに描き出しています。神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられる主イエスが権威を持って平凡であまり見栄えのしない生活を送る漁師たちを弟子として召し出されるのです。人間の目にふさわしく映るからといって神様の目にふさわしく映るとは限りません。神様は人間の目には見えないその人の真実をご覧になり、弟子として召し出されます。自分を中心とした思いをすべて捨てて隣人を救いへと導く人間を取る漁師として喜びと感謝を持って、すぐにイエス様に従って弟子となるように呼び出されます。私たちは主に呼ばれた、主にすべてをお委ねして、すぐに主と共に歩み出し、主の御心を実現するために生きるのです。父子聖霊なる神様は主の弟子とされた私たちを、主が与えてくださった救いの恵みを世界に証しするものとして用いてくださるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを自分の思いに従って生きるのではなく、主の御心に従って生きることで主と共にこの世界を歩み、主の御心を実現するものとしてください。主イエスは隣人を救いへと導こうとする私たちに先立って歩んでくださいます。私たちをこの恵みにいつも感謝して、喜んでイエス様に従って歩むことで主イエスが与えてくださった救いの恵みを証しするものとしてください。私たちが主イエスの弟子とされ人間を取る漁師として歩み出すとき、私たちをも主イエスの救いの恵みによって喜びと感謝に満たしてください。神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられる主イエスが権威を持って平凡であまり見栄えのしない生活を送る私たちをも弟子として召し出してくださいます。目には見えないその人の真実をご覧になり、私たちをご自分の弟子として召し出してくださいます。自分を中心とした思いをすべて捨てて隣人を救いへと導く人間を取る漁師として喜びと感謝を持って、すぐにイエス様に従う弟子となるように呼び出してくださいます。どうぞ私たち主に呼ばれたら主にすべてをお委ねして、すぐに主と共に歩み出し主の御心を実現するために生きるものとしてください。父子聖霊なる神様、主の弟子とされた私たちを、主が与えてくださった救いの恵みを世界に証しするものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。